QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。さーてと、 FT8 でも眺めるかな。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。5月8日第676回の QRL の時間でございます。はい、というわけでございましてね、連休もね、一通り終わったという感じでございますがね、連休疲れがね出てる方も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけどもね、まあ、お休み中はね、皆さん地域どうでしたでしょうかね。割と天気がね続いたかなと思いましたけどね、まあ、一番出かけるのにはねいいシーズンでございますからね、観光地はあちこちねだいぶ混雑をしたようでございますね。まあ、私どもの、まあ、すぐ近くにね高速道路関越自動車道がありますのでね、まあ、そちらの方、こうね渋滞情報なんか見ますとね、初日あたり結構混んでましたねはい、まあ、各道路もね混雑してたんじゃないかと思いますがね、こう今のあたりにね、連休でね出かけてた方もお疲れが出てるんじゃないかと思いますが、お気をつけいただきたいなというふうに思います。さあ、先週はですね、まあ、コンテストの話題もいろいろとありましてね、4月5月ね、このコンテストが目白押しですよっていう話をさせていただきましたがね、東京コンテストがね、賑やかでしたね。ちょっとまあコンディションが今一つだったような感じがありましてね、まあ、ハイバンドがもう少し他のエリアが聞こえてればさらに面白かったのになという感じですがね、まあ、私もずっと出てたわけじゃないんですけど、割とコンディションがね、そんなにパッと開けてなかったかなという感じでございましたけど、皆さんの地域いかがでございましたでしょうかね。まあ、私も東京に住んでおりますので、東京コンテストはね、マルチプレイヤーということになりますのでね、サービスというまでも行きませんでしたけどね、させていただいておりましたけども、はい、QS をいただいた皆さん方本当にありがとうございます。さあ、そしてですね、バンドの方は、この後も少し話題として載せられるかなと思いますが、オーストラル諸島ですね、TX9A、これがペディションで、日程的には昨日までかな、出ておりましてね、まあ、特に週末あたり、まあ、かなりの曲がですね、いろいろとワンサが聞こえておりましたね。まあ、6メーターあたりもですね、ワンエリアあたりでも FT8 を見えてる曲が結構いたっぽいんですけど、接託からはですね弱小設備ということもありまして、まあ、聞くことがちょっと厳しかったかなという感じで、呼んでる曲はたくさん見えたんですけどね、まあ、ワンエリアというか他の西方面が結構呼んでたみたいですけどね、ワンエリアの曲も、ビッグガンステーションは見えてたのかもしれないですがね、ちょっとお家の方では見えなかったなという、そんな感じですが、皆さんいかがでございましたでしょうかね。はい、というわけでございましてね、QR 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナー早速ねお送りしたいと思います。まあ、冒頭でお話をねさせていただきましたけれども、 TX9α ね、この、まあ、そればかりではないですけどね、割とこの週末、追い込みという感じでもあったんでしょうかね、賑やかでございましたけど、ちょうど昨日の7日までが予定でございましたけどね、多くの方更新されたんではないかなと思います。やはりね、 FT8 がですね結構多かったですね。それと先ほどもお話ししましたが、50メガの方でね、やはりこの辺りと更新できるとね、なかなかいいんですが、当局はね全然更新できなかったんですけど、はい、まあ、場所的にもね、やはり同じワンエリアでも周辺の状況とか、まあ、いろんな状況でですね変わっちゃいますんでね、これなかなか設備差もあるんですけどね、もちろんね、まあ、それだけではないかなというのもねあるんで、いつもなかなか歯がゆい思いをするんですが、割と近場の局が更新できててできないとね、もうどうしたんだろうなということでね、いろいろとね考えてしまいますよね。はい、まあ、そんなのもね、まあ、楽しみの一つということでねございますがね。さあというわけでね、話題として今週はですね、八重洲さんの方からですね、まあ、これ公式に情報が入ってきたものがありまして、いよいよですね、昨年、お目見えしたですね FTX の1シリーズ、こちらのですね正式な発表がありましてですね、これはですねこの収録ギリギリでね情報が入ってきましたんで、お送りしたいと思いますが、もうすでにね、おそらく SNS 等でもですね話題になっているはずですが、八重洲のですね FTX1 このシリーズ、こちらがですねついに2025年6月ね、6月に発売予定ということで来ましたね。で FTX1、これは種類がですね3種類ありまして、 FTX1 フィールド、これが、いわゆる展示にもあったですね 10W バージョンですね、そしてですね FTX1、Optima50、これがですねフィールドとモービル運用ということで最大 50W までの使用と、そしてですねベースステーション用に FTX1DX、 これがですね 100W バージョンで用意されるということらしいんですね。まあ、そしてですねそれぞれお値段が発表されました。 FTX1 フィールド 10W バージョンが15万9500円、そして、Optima50 これが、23万7600円、そして FTX1DX これは 100W ベースステーション仕様が23万1000円ということで決まったということでございますね。これ八重洲の方からですね公式に発表がありましてご連絡をいただいた内容になります。まあ、お目見えしてたのはですね FTX1 フィールドということで、こちらがですね非常に話題になっておりましたが、早くもですねアンプが取り付けられるとかですねいろんな情報があったんですけれども、これをですね見る限り、どうもですねこのフィールドで使うですね部分の後ろに、パワーアンプユニットというかですね、まあ、従来の本体ユニットというイメージですかね、これを取り付けることによって 50W あるいはベースステーションで 100W での運用ができるというところなんですね。というわけなので、まあ、これはですね非常にそれぞれのお使いになるシーンによってお求めいただけるのかなということですよね。まあ、これもちろんねベースステーションとしてもですね十分、お使いいただける仕様でございますしね、まあ、両方で使いたいという場合であればこの 50W の Optima50 というシリーズをね使うといいのかなと、そんな感じがいたしますね。これ非常に使い勝手がいい、そんな感じの内容でございましたね。はい、まあ、仕様についてはねもうすでに発表かと思いますけどね、 1.8 メガから430まで、C4FM を含めてですね、2バンドの同時受信、これらができるということですね。まあ、HF 同士の同時受信ができないということですが、HF と V、HF と U、から VU、それから UV、そして VV と UU と、これが同時受信可能ということですね。まあ、C4FM についてももちろん同時受信等ができますよということでございますね。まあ、これはね、非常にそういうわけでスペック等を見てもですね、非常に使えるなという感じですね。はい。FTX1 フィールド、これが Optima50 という名称でございますが、同じようにですね、大容量のバッテリー、これが付属しておりまして、まあ、バッテリーだけでも 6W、そして、外部電源、これを使うことによって 10W、それからパワーアンプユニットを使うことによって 50W までの運用ができますということでね。まあ、これもですね、モービル運用で設置されたりとかですね、そういったものでも使えますしね、これ非常に便利ですよね。またあの Optima50 には HF と50メガのオートアンテナチューナーが内蔵されてます。これが非常にいいですね。非常にこれは良いと思います。 まあ、これがですね非常に人気が出る機種なのかなという感じがいたしますね。はい。それとベースステーションのみでお使いになる方は 100W のパワーアンプがつく FTX1DX というものがですね、これが非常に使いやすいとかね、これを使ってベースで運用するもいいということでございますよね。はい。まあ、これ W のですね、八重洲の動画がこの発表される前にですね、意味深なですね動画が出ておりましてね、これも話題になっておりましたけどね、まあ、あの動画でもですね、QRP とかですね、ポータブル、そしてベースステーションということでいろんな使い道がありますよという感じの思わせぶりのですね動画でございましたが、その後でですね、アメリカのサイトの方で、まあ、詳しく説明をしている YouTube の動画、こういったものもですね、公開されてきておりますね。はい。まあ、こんなとこがありますのでね、八重洲の USA 公式の YouTube チャンネル、これはですね、まあ、42分のですね、非常に長いバージョンで、これは日本仕様とはちょっと異なる部分があるかもしれないので、その辺はご注意いただきたいんですが、全容がわかるかなという感じでございまして、こちらも合わせてご覧いただきたいというふうにね、思うとこでございますけどもね。いや、まあ、それにしてもですね、6月に発売予定ということでね、もう間もなくですよね。はい。なかなかこの辺の情報来なかったんですけどね、ここで、ゴールデン中ということもあってかですね、解禁されたということでございますね。なかなかこれ情報がですね漏れてこなかったっていうところもありましたけどもね、はい、この辺は非常に、なるべくこう抑えていたのかなと、そんな感じがいたしますね。まあ、最初に、これが全てのねシリーズ出るのは、これはデイトンのねアームベンションの方でまずは発表されるのかなと思いますけどもね、やはり我々、JA にとりましてはハムフェア、今年のハムフェアですしね、まあ、昨年は丸いケースに入った中でね展示のみだったですけどもね、実際に6月発売ということでございますから、もう当然ですね展示もされておりますしね、まあ、その前にすでにもうお買い求めをされている方もいらっしゃるかと思いますけどもね、はい、非常に人気がね出そうな予感の無線機でございますね。はい。まあ、八重洲さんのですね、やはり、ポータブル機としては人気のですね FT857 ね、それから、そのシリーズありましたよね、あれがですね発売が終了してしまったことからですね、この短波帯から430までねオールバントで出られる無線機というのがなかなかね、なかったんですよね。はい。 991A がですね、まあ、それに該当するところかと思いましたけどもね、やはりもう少しコンパクトなねものが欲しいとかですね、従来の FT818 あるいは817のねあの時代の、無線機、こういったものがねあるとさらにいいというようなお客様もいらっしゃったと思うんですけど、まあ、この今回出たですね FTX1 シリーズ、これはですね全てのその、需要を満たす内容かなと、そんな感じがいたしますよね。はい。当時からですね、まあ、705ですね、705のシリーズにおいてはですね、やはり専用のパワーアンプを出してほしいとかですね、いろんな要望はね確かにあったと思いましたね。で、それに該当するようなですね、社外品のアンプ等もですね見当たらず、自作される方もおられたりいろいろされてたんですけどもね、やはり、ここへ来まして八重洲さんの方がですね、それらの情報、そしてですね要求を全て、組んでいただいた、まあ、そういった理想的な仕様かなと、そんな感じでございます。まあ、ポータブル機としましてもですね、お値段もね、まあ、大体予想通りのですね金額かなという感じがいたしましたね。はい。そしてフィールド、そしてベースステーション用もですね、それぞれのお値段、ね、237,600円、そして 100W タイプの方がちょっと安いんですね、231,000円ということでございますからね、まあ、こちらもですね、比較的他の無線機と並んでですね、手が出る金額かなというふうに思いますのでね、これはねぜひ今後もですね情報期待しまして、発売をですね、待ちたいと思いますね。2025年6月予定ということで、待ちに待った FTX1 シリーズの販売という情報、今日はですね、もう入ってすぐの情報でございまして、これをお伝えいたしました。というわけでございまして、本日の QRB コーナーは以上でございます。はい。それではこの辺でね一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。今日はもうおなじみですね、 A ちゃんの青空、今日はお送りしたいと思いますけどね、95年の5月リリースということですからね、まあこんなにも年が経っちゃったからというところもありますが、これは CM のサントリーのボスの CM ソングでしたよね。これまたかっこいい感じでございましたけど、 このテーマ曲ね、なんかあのドラマのテーマソングにもいいんじゃないかなというふうに勝手に思ってたんですが、こればかりは採用されなかったようですけどね。非常にあの A ちゃんの楽曲としてはあのドラマのね楽曲に使ってほしいなという感じもちょっとしたんですけどね。はい、そんなですね、今日は A ちゃんの1995年リリース青空をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー今夜もねお送りしたいと思います。やはり記念曲ね、 XPO 記念曲とかですね、ペリションの話題っていうのは結構ね、旬なネタということでね、多くメッセージいただいておりましてね、どうもありがとうございます。まあ、話題が多いとね、結構あのコメントとかですね、あとダイレクトメッセージいただいたりしてましてね、今週はなかなか多かったですね。はい、というわけで今日も早速お送りしたいんですが、この方はですね、休廷庁書きになってるんですね、遠藤さん、遠藤 QPP さん、 QPP さんですね。はい、ありがとうございます。ダイレクトメッセージでねいただきました。 XPO 記念曲の話題が出ていましたが、相変わらずの人気でパイルアップが発生してます。まだしばらくは様子を見てようかと思ったのですが、ついついパイルアップに参加してしまいまして、30分ほど粘ってようやく更新できました。弱小設備なのですが、タイミングが良かったのか撮ってもらいました。オペレーターさんが YL さんということもあり、さらにパイルアップが膨らんでいたようでございます。現地に行ってみたいとは思ってもいますが、ちょっと遠いので行くのは大変かなと。東京のハムフェアまでには行くんですが、さらにその西へ行くというのは、当時からでは遠いと思って、なかなか足が進みませんということでね。はい、遠藤さんどうもありがとうございます。東京のハムフェアまではお越しになるということで、さらに西と書きになってますので、さらにあれですかね、セブン方面の方ですかね。はい、初めてねメッセージいただいたと思いますが、ありがとうございます。相変わらずね記念曲ね、K3EXPOYL さんのオペレーターがね結構、私も聞いてますけど、相当すごいパイルアップですよね。はい、特にあのバンドによっては7メガヘルツとかですとね、呼ぶ時間というか重ねて呼んだりとかですね、呼び方がちょっとあって、いろいろ皆さん工夫されてるようでございますけども、まあ、それでもねあれだけ呼んでるとなかなかねピックアップしてくれないというところもありますよね。まあ、あとそれからオペレーターさんの方の、ピックアップのそのテクニックとかね、やり方とかでも変わってしまいますんでね。はい、まあ、ぜひね、CW とかねでやりたいなと思うんですが、まだねそこまでね、何曲かしかやってないんですけど、やりたいなと思ってるんですけどもね。はい、まあ、パイルアップもね、どうしてもパイルアップが発生してると、私も CW の時だけですがね、パイルアップに、ついつい参加してしまいましてね、はい、たまたまタイミングがいいとですね、呼んだ瞬間音あると非常に嬉しかったりするんですが、まあ、FT8 の、抽選会よりはまた、いろいろとテクニックもあるんでしょうけどね、なかなか面白いと思いますね。はい、どうも遠藤さんありがとうございました。またぜひねメッセージお待ちしたいと思います。東京のハムフェアお越しになるということでね、今年ぜひ、お越しいただくようであれば、番組ブースの方へね、また今年も参加予定でございますので、お越しいただければと思います。ありがとうございました。続きまして、島根のですね HSH さん、この方もプリフィックスですかね。はい、ありがとうございました。島根 HSH さんですね。はい、ありがとうございました。オール JA でコンテストログを C テストウィンで、初めて参加しました。Z ログを使っていたのですが、 C テストウィンも非常に使いやすいですね。CW の運用は楽でいいです。ロギングしながら得点マルチもすぐに確認ができるし、重複チェックは毎回すぐに出るのでとても便利であります。ただし、キーボード入力がまだまだ、力不足ということもあり、コールサイン入力に手間取ったり、ミスタイプをして訂正しているうちに次の曲が読んできたりと、あたふたしながらやっています。Z ログの時からもそうなのですが、これはやはり、電子のテクもさることながら、タイピングの技も1段も2段も上げていかないと、ついていけないなというふうに思って現在特訓中ですということでね、いただきました。ありがとうございます。まあ、そうですね、このタイピング、これもね、このログ入力とかですね、そういったものも含めて、 更新しながらになりますのでね、なかなかこの、まあ、難しいといえば難しいですが、慣れてくればね、そのうち、耳で聞いてそのまま手で書くよりね、タイピングした方が早いわけですからね、便利に使ってる方が大変多いというところでございますがね、まあ、タイピングはですね、まあ、やはり、今はネットでもそして、まあ、アプリでもいろいろありましてね、キーボードの練習には非常に便利かなと思いますね。まあ、画面を見ながら手元を見ずにブラインドタッチも、これももう慣れてくればね、そんなに時間かからずにねできるもんでね、私もびっくりしましたけどね、はい、こういったアプリを使ってですね、短期間でできるようになると思いますのでね、はい、あとは聞こえてきたコールサインをそのままさらっとこう打つということでね、まあ、ロギングソフトですとね、送信、まあ、ナンバーとかもですね自動で打ってくれますのでね、そういった意味ではですね非常に楽ができるんですけど、皆さんこれを使ってますからね、やはり腕の方のね練習、そしてタイピングの方の腕も上げていくというところもね必須かなというふうに思いますがね、はい、すぐに慣れると思いますのでね、頑張っていただきたいというふうに思います。私も人のことは言えませんのでね、時々ミスタイプして直してるうちに次の曲を呼んできちゃって、さらに、クエスチョンマークを打ってもう一回打っていただくということでね、お手間を かけてしまう時があるんですけども、はい、これもまた面白いかなというふうに思いますね。はい、どうもねありがとうございました。島根の方ということでね、ビューローのあるところですね、はい、島根県というとどうしてもアマチュアの人は、JAL の QSL ビューローというね頭が浮かんでしまいますが、まあ、それだけではもちろんありませんのでね、はい、またメッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。さあ次はですね、この方もですね同じようなラジオネームというかねお名前ですね、この方は京都ですね、3エリアですかね、京都 S-GBS さんですね、はい、この方も名前ないですね、 S-GBS さん、ありがとうございます。お、TX9A のペディションが始まりました。オーストラル諸島はバンドニューもあるのですが、デジタルではまだまだでしたので呼び回っています。ビッグステーションは50での更新をされているのも SNS や、クラスターなどで、見ていますが大変羨ましいです。当局の弱小設備では全然きつく、 FT8 のアプリを立ち上げてもたくさんの曲が TX9A を呼んでいるものが見えましたが、ご本尊は見えずという状況でありましたと。 HF の方でもハイバンドで何とか更新したいなというふうに思っておりますが、 CWSSB ではまだまだ手が届かない状況ですということでね、いただきましてありがとうございます。予定ではちょうどね、昨日かな、ペリーの方終了してると思いますけどね、どんな感じでございましたでしょうかね、はい。まあ、先ほどの冒頭というかね、でもお話しさせていただいてましたけど、この TX9α は先週末あたりはね50とか結構レポート上げてたり、それから FT8 を立ち上げて見てましたけど、予防局結構いるんですけどね、やはり同じワンエリアでもね何曲もバーッとこう出てるんですけど、私もご本尊が見えたことは一回もなくでですね、はい、もう少し時間ワッチしてればよかったんでしょうけどね、はい、なかなかできないそんな状況でございましたね、はい。それからまあ、バンドニューということですけどね、まあ、デジタルモードでね最近 DXCC をねどんどん伸ばしてる、ね、方が多いと思いますね、 FT8 のおかげでね、はい、それまで RTTY とかねそういった部分しかありませんでしたのでね、はい、なかなか大変だったかと思いますけどもね、はい。まあ、ペディションのパイルアップね、先ほどもいらっしゃいましたけど、どうしてもね DX とかですね珍しいとこパイルアップになって発生してるとついつい呼びたくなってしまうっていうのはね、気持ち的に上がりますね、はい。設備その他関係なくでですねパイルアップに参加というのはですね、数打ては当たるということで私はやっておりますがね、1時間近く読んでも全然音ないと諦めるときありますけどね、運よく一発で取ってもらうというときもありますからね、なかなかこのタイミングっていうのは重要ですね、はい。ぜひね頑張っていただきたいというふうに思います。はい、どうもね京都からありがとうございました。また他のいろんなペディションについての話題とか含めましてねお待ちしたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけでございましてね、時間いっぱいでございますね。今週はね結構たくさんの方からメッセージいただきましてねありがとうございました。また来週よろしくお願いしたいと思います。はい、というわけでね、あっという間のエンディングでございますがね、まあ、今日はですね、入りたての情報でついに八重洲さんの方からですね情報が解禁になりまして、 FTX1 シリーズこちらのね 触りをお伝えしましたけどね、やはりこの3種類あってですね、いろいろと、お使いになるシーンによってお買い求めいただけるというのがこれ非常にいいですよね。はい。またね、ベースステーションで使うという形で 100W タイプまでね用意していただいたというのはこれは非常にいいと思いますね。まあ、お値段がね非常にあと手頃な、まあ、手頃というかね、ベースステーションを含めてね、アンプ付きのやつはねそれなりのお値段になりますけどね、はい、フィールドのみでね、これを使うという方もね結構いらっしゃると思いますがね、まあ、アイコムさんのね IC705 こちらのね対抗機種かなというふうに思いますけどもね、705の方でもですね、やはり 50W あるいはこのベースで使いたいっていうね、そんな方向けのものがあるといいなという要望があったということでございますけどもね、はい、こちら7300がねポータブル仕様にもなるというイメージになっているのかもしれませんね。はい、まあそれにしてもですね、この八重洲さんの新しいですね無線機、これも今の八重洲さんのディスプレイのですね通りでございますからね、これ非常にいい感じですよね。とてもかっこいいと思いますね。サイズがね、ディスプレイのサイズ、まあ、多少小さくはなりますけどね、4.3 インチということでございますけどね、非常にかっこいいディスプレイでね、これも人気の一つかなというふうに、ね、思います。Bluetooth のアクセサリーとかですね、いろんなものも使えますしね、非常にですね。あと、八重洲の無線機はですね、やはりこのメモリー機能がですね、どのメーカーよりもですね、充実してるなという感じがいたしますね。これ前からですけどもね、非常に、メモリー機能についてもですね、非常にいろんな形でですね使いやすくなってるということでねございますね。はい、これもね早くちょっと実際のものが、登場するといいなというふうにね、考えてるところでございますけどもね、もう本当にね早いもの好きの方はですね早速いろんな販売店さんに予約をされるのかなというふうにね思います。まあ、当社ね、この番組の、スポンサーでもありますラジオショップ59の方でもですね、情報入り次第、このね手配予約をね入れておきたいなというふうにね思いますのでね、ぜひお買い求め、いただければというふうにね思います。はい、というわけでございましてね、今日はそんな形で一番このね、番組、入ってきてすぐのね情報でございましたけどもね、今日はお送りいたしました。はい、そしてね、連休中いろいろとこのコンテストに参加したとかですね、あと移動運用行ってきたというようなことでですね、59のコーナーの方にも、たくさんのメールいただきましてね、本当にありがとうございます。またこれも来週以降でですねご紹介をするようにね、させていただきたいと思いますんでね、そちらお待ちいただきたいと思います。はい、というわけでございまして、本日も聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。